今年度第6回のこの時間は、逗子市葉山町選出の神奈川県議会議員近藤大輔さんをお迎えしました。近藤さん、こんにちは。
こんにちは。
どうぞよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。よろしくお願いします。
はい、さあ近藤さんは神奈川県議会第118代副議長に就任されているということなんですけどもね、はい、先日配布されました議会神奈川の中でも近藤さんね、いろいろ思いを ね述べられていらっしゃいますけども、はい、いかがでしょうか。
ですね、県内全域に配っていただけて恐縮しかりであります。ただただその重責の重さに身の引き締まる思い、そんな毎日を過ごしています。副議長となって今現在新型コロナウイルス感染症の影響から脱却して、徐々に県民生活戻りつつありますけれども、他方物価の高騰であったりエネルギーの高騰なんかもありますので、しっかり住民生活支えていかないといけないのと、あとはやはりその自然災害の多発、どうにかしていかないといけないですね。重ねて環境問題もしかりですし、課題は山積しておりますので、引き続きですね、私自身も県民の皆様の期待に応えることができるよう精一杯頑張っていく所存でありますので、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、そしてこの時期はですね、令和6年第3回定例会議の開催期間中ということで、はい、こちらが12月19日までなんですよね。
そうなんです。
はい、じゃあこの県議会の状況などお知らせいただけますか。
はい、はい、これがなかなか102日間という長丁場でありまして、現状の話をすると、まず9月の補正予算が提案されておりまして、これが県民生活に直結するかなと思っています。内容としてはですね、AI を活用した災害等の支援、具体的には大規模災害時に職員のその意思決定や作業支援するデータをその一つの統合データ基盤に統合するってものなんですけれども、これは能登半島地震もそうなんですけれども、いろんな大規模災害時情報が氾濫といいますか、あちこちにあるものをこう AI 技術で集約して、よりその機動的効果的に職員が動けるよう、もしかし市町村に指示だったり情報提供できるような予算がまず一つ目玉として上がってますね。あと重ねて言うならば、2027年にグリーンエキスポが横浜の地で開催をされます。それの準備費用をですね、横浜市と神奈川県で負担するんですけれども、そんな補正予算も出されています。あと皆様の生活に直結するというところで言うと、運転免許センターなどでですね、今キャッシュレス決済ですよね、いろんなところでそのキャッシュレス化 DX 化って進めてるんですけれども、そのキャッシュレス決済を進める自動決算機器の導入が各地で、行われる、そんな補正予算も出されています。語るといっぱいあるんですけれども、あとは警察官や機動隊の暑さ対策としての防護衣の空調ベストの導入を新たにするだとか、この暑さなんで警察官サポートするっていうことであったり、あとは中小企業のその設備投資を支えるその貸付金が実は非常に好調というか人気でありまして、県内中小企業を県としても支えるということで、この貸付金の拡充などこういうような補正予算が出ています。その他にもですね、条例の改正案だとかいろいろあるんですけれども、なかなかこの詳細は別に譲りたいと思いますが、長丁場の議会しっかりと、任務を果たしていきたいと思います。
はい、前回も、その能登半島地震を踏まえての、神奈川県の地震被害想定ですとか、地震対策、あと、県議会では緊急的に、災害対策予算拡充があったりということもいろいろ話を伺ったんですが、その後は、このところも、記録的な豪雨もあったりするんですけども、
そうですね、
その後のなんか県の対応としてはいかがなんでしょうか。
ですね、やはりその災害、やっぱ我々としてはやっぱ県民の命を守るっていうのが一番大事なことであって、豪雨もそうなんですけれど、まず前回の収録からこう振り返ると、8月8日にまず宮崎県を震源とした最大震度6弱の発生を受けて、国が初めて南海トラフ地震の臨時情報、巨大地震の注意を発表しました。これ初めてなんですね。その翌日に神奈川県内県西部でを中心とする最大震度5弱が発生しました。専門家に言わせれば関連性はないということなんですけれども、これは僕は地元の県議、副議長としても肝を冷やしましたね。しっかりと地震対策に取り組まなければならないということを改めて 身に染みて自分に言い聞かせました。まあ、県ではですね、新たに防災ヘリコプターの導入を予定していたりとかですね、神奈川県の地震防災戦略を新たに策定する、うん、被害をこう半減するみたいなこともやっております。そしてまあ今月でいうと20日頃からその被災を受けた能登半島石川県にまた記録的な豪雨があって亡くなられた方もいらっしゃいますよね。まあ、謹んでご冥福と被災された方々にお見舞いを申し上げたいと存じます。そしてまあ24日ですね、今月、これは鳥島沖を震源とした地震で伊豆諸島や小笠原諸島で津波注意報がこう発表されました。まあ前回も地震の話だったんですけれども、まあこのやっぱ自然災害の多発する日本にあってですね、まあ、いかにやっぱ県民住民を守っていくのかっていうのが問われていますね。で今話を元に戻すと、はい、県内での話でいうと、これは8月の29日月末ですよね、台風10号、まあ、いろんな日本各地に被害の爪痕を残しましたけれども、神奈川県内でも各地で昭和51年からの統計開始以来過去最大の雨量をいろんなところで観測しているんですね。まあ、皆さんもニュースでご覧の方も多いかと思いますけれども、平塚であったり二宮では河川氾濫によって床下浸水があったりだとか甚大な被害を受けました。またそうだな、県としては8月30日に国の力も借りられる災害救助法を適用して県内の5市5町にこう適用されるって、これもなかなかないことでありまして、実はこの豪雨、まあ、台風ですよね、がものすごいこう被災を、住民生活にダメージを与えるということを改めてこう思い知った次第です。
はい、先生、神奈川県のホームページ見ましたら、かなちゃん TV っていうね、いろいろ動画がありまして、その中で風水害編という、はい、災害その時を生き延びるために、こっちの映像を見て、大変これがね参考になったんですけども、はい、
そうですね、
はい、そういったいろいろね対策もされてるんですけども、あとなんかもう一つ、なんかとても有益ななんか LINE があるそうですか、はい、ちょっと教えてください。
ぜひですね、はい、この機会に、まあ、今年より県が始めたんですけれども、ソフト対策として、はい、まあ、LINE ですね、神奈川防災 パーソナルサポート、
はい、
神奈川防災パーソナルサポートっていうのをこう、アプリとしてこう、はい、発表しました。ぜひこの機会にですねインストールしていただけないでしょうか。神奈川防災パーソナルサポートとこう検索するとその LINE のが出てきますので、インストールしていただくとですね、発災の状況であったりその避難所の開設状況であったり、皆さんが住んでいるところのハザードマップ、津波であったり洪水であったり土砂災害であったり、いろんなハザードがその一つのページで見れるんですね。非常に秀逸なものになっているので、自らの身を守る仲間たち家族たちの身を守る上でも有効なので、ぜひ皆さんにこれこの機会にお伝えしていただきたいとお願いを申し上げます。
はい、私も先ほどにつながりましたので、
はいはい、
すぐにできますので、神奈川防災パーソナルサポート、こちらで、ね、検索してみてください。はい、ということで、ね、今日もいろいろ話を伺っておりますけれども、じゃあここで、はい、前回と同じように近藤さんの、はい、リクエスト曲、はい、と思ってるんですけども、
ありがとうございます。
はい、元 DJ の、はいはい、近藤さん、
BGFM には大変お世話になってきました。
、はい、
本日私からリクエストするのは、その再結成をしたオアシスのですね、
はい、
名曲を皆さんにお届けできたらと思います。オアシスより Whatever。